皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、どうぞよろしく
お願いします。ですね、今日のテーマはですね、まあ、あの大統領選挙ということで前半ですね、前半というか、
アメリカの
、ね、はい、アメリカの大統領選挙で、僕はワシントンに、軽く何年いたかな、5年ぐらいいたんですけども、ブルッキンズとかジョージワシントンとかアメリカン大学とか、その時におそらく日本人の中で最もあのキャピタルヒル公聴会にいた人間で、もう毎回、上院の外交かな、あの安全なんとか、あのその委員会ね行って、でバイデンさんが議長だったんですね、その時。でオバマさんがあの、まあ、責任いてですね、それでバイデンさんって面白いなと思ったのも、すごいアドリブがうまくてですね、今日のニューヨークタイムズのトーマス・フリードマンによるとってこんな感じばっかりで、官僚が作った文章は絶対読まないんですね、自分の言葉で。だから僕は魅力的な人と思ってるんですけれども、先生はバイデン、候補に対してどう思われますか？
いや、バイデンさんはですね、強い候補ではないと僕はずっと思ってました、だから昨年の暮れぐらいまではですね、バイデンで、トランプにはなんか勝てそうにないなというふうに思ってたんですけれども、あのここに来てですね、あまりにもトランプ大統領のですね、この新型コロナ問題に対するですね、失策が重なりに重なってですね、それだけじゃないんだけれども、いわゆる保守派共和党 の陣営からもですね、いろいろこう離反といいますか例えばボルトンさんのね、
あれひどいですね、
反旗を翻したような話とか、あるいはもっと前には
はい、
マティスさんがね、元国防長官だった
ほとんど全ての人間そうですから ね、
まあ、僕はマティスさんなんていうのはアメリカの保守派の一種の両親のようなね、
いやそうですよ、
あの人だと僕は思うんですけれども、ボルトンさんはもうネオコンと言われて ね、イラクでもですね非常にあの強硬でですね、とても支持する気になれないんだけども、でもこの2つの片やですね、保守派のね、良識、片方強硬派、その両方からですね、もうトランプじゃダメだと言われてるっていうのはですね、これは、僕は、トランプ候補に関しては、大統領に関しては候補の時代から一貫として支持してないわけで、あんなのダメだと、
ヒラリー・クリントン応援されてました、4年前は、
いや、ヒラリーが好きってわけじゃないんだけども、トランプがあまりにもね、めちゃくちゃすぎると、彼が大統領になったらですね、アメリカのですね、国内の民主主義もですね、対外的なさまざまなあの同盟関係とか、アメリカが戦後作ってきた国際機関の役割なんかもですね、もうボロボロになるぞと思ってたんですけどね、でいよいよ、僕そういう目から見るとですね、アメリカの政治のですね、一種の自己修復が始まったと。で今もうバイデンとトランプの間では世論調査ではね、15%、15% ポイント以上広がってますよね。
そうですね、
だから選挙は最後の最後までわからないんだけれども、去年 のヒラリーと、去年じゃない、4年前のヒラリーと、トランプとの差よりもね、ずっと大きくなってるんで、やっぱり、今回の選挙はですね、バイデンの勝利というよりもですね、トランプの敗北という形でね、終わるんじゃないかなっていう、
トランプ大統領ってすごい戦略家だと思うんですけど、だけど、その戦略でもやっぱりこのね、新型コロナウイルスというのは予測できなかったことが起こったりね、
いや、予測できないことが起こるのはね、人生しょうがないんですよ、世の中しょうがないんですよ、ただその時にですね、早め早めに情報を正しく判断してね、よりベターな手が打てるか打てないかって、これが問題なわけなんで、それにおいてはもうやっぱり完全に後手後手に回ってですね、
後手後手っていうか、手早く打ったけども、全部裏裏ってね、反対の
裏に回ってですね、
我が国はそうですけどね、
もう気がついてみたらですね、世界で感染者数がね、一番多い国になってしまったと、で今でもまだ5万人、6万人と増えてると、これはですね、いかに中国から発生したね、ウイルスのせいだと言ってもですね、それをやっぱりこううまくコントロール、ダメージをコントロールできなかったですね、 政権の問題というのはやっぱり決定的に問われますよね。
まあ、あの日本のまあ戦後の動き見ればすべて日米同盟基軸で、ね、動いてきたんですけれども、ここに来てやっぱりトランプ大統領があまりにも、国際協調主義と違うことをやるんで、それで、まあ安全保障の問題でもですね、もう全然今のやっぱアメリカに立てはいけないという、独自でやらなければいけないというようなね、ことで思いやり予算も含めて動き出したということは、かなり大きな出来事ですね、本当にね、この2020年の出来事というのは。まあ僕は大統領候補の予測に関して今全部外れてきたんで、ずっと、
今、まあ、中野さん外れて
る、ね、外れてる、外れてる、ワシントンにいた人間でほとんど外れてますんでね、
バイデン候補に関して言うとですね、僕にとってバイデン候補の最大の懸念はですね、いわゆるパンダハガーと言われるですね、いわゆる親中的な姿勢が非常に以前は目立ったんですよね、ね。でただここに来てですね、この1年ぐらいですね、アメリカの政治全体あるいはビジネスも含めて、あるいはもっと端的に言うと連邦議会ですかね、非常に中国に対してアンチチャイナ、で強硬姿勢に傾いてくる中で、バイデンさんというのはよくそのリベラルにいるですね、一種の風緑なんですよねと僕は思うんですよ、な一番風の強い方向に向かってですね、自然とですね、顔が向くと、そういう中では今ではですね、親中派、プロチャイナなんてのはですね、出してしまえばですね、自滅すると、今のアメリカのね、政治的な状況の中では、そのことを分かってるんで、いわゆる周りブレインたちがですね、作ってくるですね、中国あるいは議会から上がってくるですね、中国に対するですね、強硬姿勢に、基づいて、動くんじゃないかなって気がするんですけどね。
副大統領も経験されてるんで、オバマ政権の時と同じような、ね、ことを、あるいは外交委員会のトップやっておられたんで、その辺は世界中、中国のみならずネットワークがあるんで、バイデンさんになれば、いろんな今までトランプと全く違うことが起こるんで、僕は期待したいとこなんですけどね、
もう一つはやっぱり日本、ヨーロッパ、オーストラリアなど、そういうカナダね、同盟国に対するですね、関係がね、トランプの下ではぐちゃぐちゃになりましたけれども、日本とアメリカの間はそれほどひどい状況になってないのは、ひとえに安倍首相のですね、個人芸、トランプさんに対する個人芸で依存しているようなもんなんで、バイデンになればそれが割とですね、割と今までのスタンダードなですね、ものにね、同盟国との関係がね、戻っていくんだろうと思いますけどね。
日本が誰になったか分からないですけどね、その時はね。
その時日本が誰なのか、ちょっと根本として分からなくなってきましたけどね。
予測できないこととか、不確実性アンサーテンティンというんですかね、そういうことが今、起こってて、その状況の中で、やっぱりこう自分のこうなんていうかな、軸っていうか、例えばチャーチルが言ってるように、風が吹いてきた方がタコは高く飛びますね、というように、その逆風に対して何かできるようなその強さ、風緑でもないけども、うまくできるようなね、何かっていうような戦略はね、日本にちょっと欲しいんですけど、そういうのはあんまりないですね。
ただやっぱり日本が改めなきゃならない弱点は今回改めてね、いろいろ浮かび上がってるわけで、例えばこの政府組織のね、事務一つ取ってもですね、非効率性といいますかですね、このオンライン化、システム化されてないですね、
それ
本当に、ね、非効率性というのは本当にね、もう嫌になるほどですね、浮かび上がってきたわけなんで、マイナンバーカード、マイナンバー一つ取ってもですね、ナンバー制度そのものは作ったけどね、それが末端のですね、さまざまな情報や、事務につながってないと、こういうのをあぶり出されたんで、そういうところに今後メスが入っていけばですね、いい方向に変わっていくような気がするんですけどね、
やっぱり日本人のこうモラリティ高いのはですね、マスク全員してますからね、これ驚くべきことですね、本当に、3密状態なくて本当にね、空気がいいところでみんなマスクしてあるんですけど、これはどうなってるのかなと思いますけどね、
その辺のね、割とこう、なんていうのかな、 みんながこういうルールでやんなきゃいけないよねと思うと、それが割と素直にですね、うん、こう普及する日本的な素直さというか真面目さというか、ね、う
ん、島国であって日本人だけでこう、ね、構成された世界でまれなるね、うん、同一民族の国ですからね、
うん、ただまあ今回の感染問題に関して言うとね、まあ、日本だけじゃなくってね、うん、まあ、アジア系の、ね、国々では、例えば日本と韓国って、うん、あの新型コロナに対する対応ではね、結構真逆なことをやったわけですよね、うんうん、韓国はできるだけ PCR 検査をバンバン増やしてですね、で、日本はあの絞り込んでやってですね、うんうん、それでクラスターをこう潰していくようなね、ずいぶん違うことをやったんだけど、あの開けてみるとですね、大した違いになってないです
よ、うん、
あの人口あたりのね、うんうん、あの死者数とかですね、うんうん、感染者数とかですね、うん、あの似たり寄ったり、最初は韓国の方が感染が早かったからね、うん、あれだけど、で、そういう意味では他の国もアジアの国はそうなんですよね、
うん、
でその辺の違いがですね、うん、一体どこから来てるのかっていうのは今研究者がいろんな方面から研究して、うん、いろんな仮説がボコボコ上がってくるんだけれども、うんうんうん、まあこれはですね、あの最終的にどういう定説に落ち着いていくのかね、興味深いなと思います、
うんうん、パンデミック発生したときに、まあ、台湾とかシンガポールとか成功しているのは、うん、国、うん、政府がやるというのと、うん、国民一人一人 の、 もうその道徳感が、ね、モラルティがあるというのと、うん、で日本人はやっぱり一人一人の自分を守って他の人に害を与えないというのがやっぱり根本的にあるというのが大きいと思いますけどね、
うんうん、まあ、そういう行動特性の面はあるんだけど、でもそれだけじゃね、なんか到底説明できそうにないわけです
よ。だけどどう見てもね、アジア人の、ね、支持率が低いというのはやっぱり抗体持ってますよこれ絶対。
いや、そう、あの、まあ、ただそれがね、うん、あの免疫が明らかに新型コロナに関してはアジア人は働いてるわけですよ、おそらく、うんうん、じゃあそれがどういう仕組みなのかですね、うん、あの免疫学ってなんか本当に難しくって、
ね、
あのしかもあの日々、新しい説が出てくるから、うん、あのなんかもう日進月歩の世界で、うん、あのなかなかフォローするのは大変なみたいなんだけど、うん、
僕は BCG 信じますけどね
BCG とか ね、いろんなね出てますけどね、
うんうんうん、だけどねこれも第二波っていうかね、新しいもん来たら今回は次回は白人が強くて、ね、うん、アジア人が弱いということも起こりうりますからね。
まあ、起こるんだけれども、でも東京都ね、うん、第2波が来つつあるって言ってね、あの騒いでますけどね、感染者の数だけ見るとそうなんだけれども、うんうん、でもじゃあ何歩し、どのぐらいの人が死んでますかっていうと、うん、もう長いことですね、うん、一番最後に人が死んだのは、東京都で、ね、死者が出たのは、6月24日で、ね、2名死んでるんだけど、それ以降ですね、うん、死者ゼロなんですよ。ね、それから、まあね、重症の患者の発生率もですね、どんどんどんどんで、うん、あの下がってきてるんですよ。だ感染者数が増える中で重症者 の、うん、あのずっと減少、死者数のもうかれこれあの、10日以上もですね、はい、ゼロ。でこういう物事ってのはあのやっぱり いろんな面があるわけなんで、まあ、そう
メディアの報道の、
ね、メディアとしてはね、うん、やっぱりそういう多面的な部分をですね、うん、報道しなきゃいけないんじゃないかと思うんだけども、うん、毎日毎日ですね、東京は今日は100、また100人超えて、そうそう100人超えが何日目とかですね、
うんうんうん、そう検査受けるからね、
ちょっとねやっぱりね、単細胞すぎるなって気がしますよね、
うんうん、まあ、ということでほぼ時間きましたんで、まあできたらあの電話よりか、うん、実際ね、うん、このスタジオトークしたいと思いますんで、次回はスタジオで、
はいはいはい、そうですね、はい、秋にはそうなれるように、ね、はい、願っております、
はい、どうもありがとうございました。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。ありがとうございました。